キリスト教会の歴史においても組み目であったことがあるんですね。その最大のものはですね、このペンテコステの出来事です。2000年前にこのペンテコステの出来事が行われたわけですが、それ以前は教会がなかった。しかし教会が生まれ、ペンテコステ以降ですね、教会が全世界に向かって力強い働きを展開するようになった。それが一つの違いです。それとともにですね、ペンテコステまでは信じる者に聖霊様が与えられていなかった、ダビデとか特に優れた王様とか、あるいは預言者には与えられていましたが、特殊な人だけで多くの神のために聖霊様が与えられていなかったわけですね。ところが今はですね、イエス様を信じる私たち全ての者に聖霊様が与えられています。そこが大きな違いです。それとともにですね、このペンテコステの出来事を境に聖霊のバプテスマが起こっているんですが、賜物の働きが始まった。9つの賜物の働きですね。それ以前はなかったことが、クリスチャンを通して教会を通して大きくその動きが始まった。それとともにですね、今度の御霊の身の働きがより明確に力強い発展をするようになった。それとともにですね、宣教の働きが強力になって、多くの者たちが救われるようになってきた。特別な聖霊の働きを通してですね、宣教の働きが強力になってきたということを見ます。で、それ以前と大きな差が出てきているんですが、ここでですね、ペンテコステの出来事に一つ誤解があるんですね。何が誤解があるのかというとですね、ペンテコステの時に二つ出来事が起こっているわけです。一つは聖霊様が与えられたという出来事です。それともう一つはですね、聖霊様が満たされた、聖霊様に満たされたという出来事です。でそれが同時にペンテコステの日に起こっている。だからペンテコステの出来事は聖霊が与えられたということと満たされたという2つのことが起こっているわけですね。で普通それは同時に起こりません。私たちはイエス様を信じるときに聖霊が与えられますが、まず与えられるということです。それと満たしのときには満たしを求めて願ったり祈ったりするときに与えられるということがほとんどで、聖霊様が与えられるということと満たしということには時間差がありますし、違いがあるわけですね。しかしペンテコステの出来事の時はそれが同時に起こってきているということです。でその中でですね、重要なポイントっていうのは満たしを通しての神様の働き技ということになります。そのペンテコステの中で満たしを通して、例えば聖霊の賜物の働きが大きく始まったということを見ることができますし、御霊の身の働きも大きく始まってますけれども、宣教の働きが大きく始まったということを見ることができます。それとともにですね、聖霊の満たしに関しては敬虚の時の事柄が福音書に出てるんですが、その時ね、満たされてないとダメだって書いてあるんですね。だからもし皆さんがですね、イエス様を信じる以上聖霊様は与えられていますから、与えられていない人は誰一人いませんが、しかしもし満たされていないなら、早急に満たされるように、そしてですね、今日満たされて帰るようにそういうふうにね、お勧めいたします。そしてですね、聖霊様はイエス様を信じる全ての人に与えられているので、我々全てに聖霊様は住んでくださいますが、満たしはですね、求めていく、願っていくということが一つ必要です。そしてですね、クリスチャン全てが満たされることは主の御心なので、皆さんが満たされることを主は望んでますので必ず満たされます。満たされないことはないと こういうふうに思っていただきたいと、こういうふうに思います。しかしですね、聖霊のバプテスマ、あるいは満たしを求めて願っていく人たちがですね、必ずしも全ての人が満たされているわけではないんですね。一部の人たちが満たされており、そうでない人たちは満たされていないと。で、満たされていない人たちが初心者かというとそうでもなくて、日本を代表する伝道者が満たされていなかったり、あるいは私はですね、日本の代表的なプロテスタントの器に言われましたね、満たされていないって。ですからね、初心者とも言えないのです。そうするとね、聖霊の満たしを受ける人と受けない人に分かれちゃうんです。で、どうしてこういうことが起こるのかということなんですが、これはですね、必ずクリスチャンだったら、そして聖霊の満たしを求めている人だったら与えられます。それは死の御心であり、キリストの御心だからです。じゃあどうしたらそれが現れてこないのかというとですね、祈られた人が思い違いをしているからですね。具体的にですね、それで満たしの現象が起こったとしても、それを満たしとして受け取らないので、具体的に満たしが無効になってしまうという、そういうようなことになります。例えばこんなことが満たしの現象だというふうに考えます。それは祈ってもらってですね、特別なこの神様の力に満ちて、それを感じることができるときに満たしだって考えるとかね、そういうふうに考えると、なんか特別な現象が私のうちに起こらないと満たされてないって考えちゃうんですね。で、これは間違いです。なぜ間違いなのかというと、聖書にこう書いてあるんですね、御心の祈りをするならば受けたと信じなさい。で、これは何を意味するかというとですね、我々が聖霊の満たしを求めるとき、御心の祈りですよね、で祈りますよね。それは御心だから、祈ったときに受けたと信じなさい、もう与えられたと信じなさいってこう書いてある。だからそのときに与えられたと信じればいいのです。何の現象もないかもしれませんね。でも現象ではないんです、信仰なんです。で、信じるときに満たされたのです。何も感じないかもしれませんけれども、満たされたのです。そこに神様の技がね、起こり始めたことを見ることができます。それとともにですね、聖霊に満たされた時の印として異言が与えられます。で、こう異言の働きが表されるんで、満たされた時にね、異言を語るってことが重要です。多くの方々は、失敗する方々はですね、こういうふうに感じます。何を感じるのかっていうとですね、こう異言を求めてですね、満たされた、くっけ、そしてね、自然に自然、口が動き出すのを待ってるんです。で、これはそこがもう問題なのです。もし私たちが満たされたならば、賜物の働きに関してはね、信仰の踏み出しをしていかないといけない。だから自分が語り始めるのです。それが一つ秘訣であるということをね、どうぞ覚えておいてください。私が聖霊のバプテスマを受けたときに、こんなとき異言を語るのかなと思いました。それでですね、まあ、何も起こってなかったんですが、自分で口を動かしたんですね。そしたらね、ダーって動き始めました。で、この時に私は満たされたという信仰に従って、信仰の踏み込みをしたことになります。そうした時にね、技が起こったんです。で、多くの異言が与えられないとか満たされないっていう人はですね、信仰の踏み込みもしません。マーリンさんはね、何も起こらなかったって言ってました。聖霊の満たしを受けたと信じたんだけど、何も起こらなくて騙されたような気がした。まあ、でもこれは聖書通りだから、受け取ったとともにね、言葉を喋れるって言ったので、まあ、何も感じなかったんだけど、もわもわっとしたので口で言ってみた。自分で言ってるような感じがしたんだけど、しかしこれは信仰の歩みだから正しいということで言い始めた時に、異言が与えられてきた。だから聖霊の満たしに関してはですね、これは御心なので、皆さんが真に願って祈るならば、受けたと信じればいいわけです。与えられると。 そしてですね、威厳の働きに関してはね、信仰の踏み出しをすると。それは誰がやるのかっていう、皆さんがやると。賜物の働きというのはそうですね。例えば癒しに関して見れば明確に現れますよね。ただ癒しの祈りをするときにね、誰が祈るのか。例えば私が癒しの祈りをしようとするときにね、私が祈るんです。誰の意思で、もちろん大きく言えば聖霊の意思ですけども、私の意思です。でそばに行って祈って、でそこで技が起こるときには、皆様も神様を崇めます。聖霊様が働いたと。しかしその時にね、私が信仰の踏み出しをしていることに気がつきます。信仰の踏み出し、だから皆さんは信仰の踏み出しをすることはね、重要な意味合いがあると、こういうふうに思っておいてください。その中で聖霊の働きがより強く現れてきます。例えば私はですね、聖霊の満たしを受けるときに、バプテスマを受ける前に非常に悩んでおりました。それはね、伝道の力がない。人が、まあ、一応説得しちゃうから救われるんだけど、しかし真の救いに入っていかない。で絶望的な気持ちになりましたよね。ところがですね、その満たしを受けたときにどういうことになったのかっていうとですね、2ヶ月の間に30人救われた。で明確に主の力が働いてきました。でその時に私が感じたのは、リバイバルの時の主の力を神様はね、体験させているなと思いました。それは2ヶ月で終わりましたけども、その後今までとは違う聖霊の働きを感じ始めました。聖霊のバプテスマに従って宣教の力がちょっと違ってきたんですね、具体的にですね。そしてリバイバルの時の宣教の働きっていうのはですね、例えば大きな集会、アフリカで集会やるとかね、クルセードやるとか、その時に、ね、明確に現れてきます。で、聖霊様はですね、神様の、私たちの信仰と神の栄光の現れのためのプレゼントなので、まあ、イエス様を信じると全員に与えられますからね、それをしっかりと確信を持って握っておいてください。そしてそれとともに、それだけでは不十分なのです。例えば賜物の働きはですね、満たしがなくてもないのです。その他の働きにおいても、満たしがないときに非常に弱くなったり、こう働きがとどまったりします。ですから満たしを求めることは非常に大きな意味合いがあるということを覚えておいてください。それでママ市でですね、スネル越えをやっているときにキャンプが終わったんですね。新井先生がリーダーで、私スタッフだったんですが、終わった後、解散した後にね、一人の人のあぐれ追い出しを祈り始めたんですね。たまたまそこに、キャンパーの人も何人か残って、十数人だったかな、祈って悪霊がだいぶ出てったんですね。そして終わってさよならっていうことになったんですが、その後でとんでもないことになっちゃいました。それは何かというと、悪霊を出した時霊は出たんですが、出た霊がね、祈ってる人に入っちゃったんです。そしてその祈ってる人は祈らないといけなくなってですね、すごい手間がかかっちゃったんですね。でもその時に聖霊のバプテスマと威厳の力の威力っていうのを感じました。何を感じたのかっていうとですね、威厳が語れない人に悪霊が入っちゃったんです。威厳が語れる人はですね、全てそのようなことはありませんでした。そして聖霊のバプテスマを受けた人はそのようなことはありませんでした。明らかに大きな差が出てくると。それから景況の問題にもかかってくるので、どうぞ皆さんね、この場所に一人ぼっちで来たくないという人はですね、ぜひ受けていただきたいと、こういうふうに思います。でもし聖霊のバプテスマと威厳の働きを受けてない人がいるなら、今日受けてください。お願いします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
どうもありがとうございました。これでセミナーの時終わりますけれども、あの時計でですね、あの時計で10時40分、後ろのあの時計で10時40分から、 カリスマ聖会を始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは神様に感謝して終わりたいと思います。40分からカリスマ聖会をいたします。よろしくお願いいたします。